皆さん、眠いですか？
Everyone, are you sleepy?
まあいつも私たちの教会、午後の礼拝もあるんですけども、
my church, we have an afternoon service.
私だけは起きてます。
And I am the only one who is awake.
いや、教えてるものの得ですね。寝なくて済みます。
It's something nice about teaching is you don't fall asleep.
お願いしましょう。愛する主よ、感謝いたします。この午後、本当に、2日目になりましたけれども、私たちを、弟子としての歩みを教えてくださって感謝します。
Father in heaven, thank you for this afternoon. We thank you for all that you have taught us, Lord, about becoming and growing as disciples.
主よ、どうぞあなたが続けて、今、聖霊によって教えてくださって、私たちに必要な言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちが自分の心を見張って、あなたの置かれている道にどうぞそれることなく歩むことができますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。このセッション5では、弟子として気をつけることであります。
So this session is entitled Challenges to Being Disciples.
ですね。その弟子として歩んでいってですね、人間的な言い方をすると、調子よくなって、本当に弟子として歩んでるって言って成長もしてるってさっきトミーさん話しましたけど、そこにあるところに巧妙にサタンが、罠を仕掛けて、いることについてですね、見ていきたいと思います。
As disciples, you know, it's awesome. As Pastor Tom was speaking, that we continue to grow and grow and to move forward as disciples. But then there's another side of it where we have Satan who is putting snares in our way.
そこで、私たちが見たい箇所は、ルカによる福音書の22章31節から34節です。
All right, so we're going to start in our passage, Luke chapter 22, verses 31 through 34. ね。ごめん、今使った。So Luke 22, verses 31 through 34.
お読みしますね。ルカによる福音書22章の31から34です。日本語でまずお読みします。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが今日鶏が鳴く前までにあなたは三度私を知らないと言います。
All right, Luke 22 verses 31 through 34 says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Peter said to him, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny three times that you know me.
イエス様のところには多くの弟子たちがいましたよね。
You know, there were many disciples that would follow Jesus around.
そして多くの弟子たちでさえ、弟子でさえもがどんどん離れていって、そしてわずかに残った弟子の中の12人に対してイエス様はお語りになりました。
And there was a point when many disciples left Jesus, butWe have the 12 disciples who remained that Jesus was with all the time.
ある時に多く弟子たちが去っていった後に、あなた方も去っていきますかとイエス様は言われたんですけれども。
And after many disciples left him, he asked the 12 disciples, "Are you going to leave me as well?"
でもペテロは主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。
But Peter answered, Lord, to whom shall we go? You alone have the words of eternal life.
ですね。で、このように本当に弟子として最後の最後まで歩んでいた 彼らが今ふるいにかけられてちりぢりになってしまうということであります。
And so here we are, we have the disciples that have followed Jesus all the way to the end. And here we see they're going to be sifted like wheat. They're going to be, to be scattered.
で、今、ここでイエス様がペテロに対して麦のようにふるいにかけるサタンの願いがあるっていうのを書いてます。
And here in verse 31, Jesus tells Simon that the devil, Satan has asked that he may sift you like wheat.
でその数時間後に見事にペテロはイエス様を知らないと三度言ってしまったわけなんですね。
And in fact, a few hours later, Peter would deny that he knew Jesus three times.
サタンによるふるい、これをどういうことかを見ていきたいと思います。
So we want to take a look at what does that mean to be sifted by Satan? What does that mean?
でそこでマタイによる福音書を中心にしてこのイエス様がご自身がキリストであることをお認めになった弟子たちに対して明かされた時からの今に至るまで今このサタンに振りかけられるというところに至るまでのこの経緯を見ていきたいと思います。
And so we're going to actually focus a little bit in the Gospel of Matthew. We're going to look at the events that led up to this point where we have the disciples beginning to be sifted by the devil.
それでマタイによる福音書の16章の20節から23節までを見ましょう。まずは。
So, first, we want to look at Matthew chapter 16, verses 20 through
23. お読みしますね。その時、イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒めた。その時からイエス・キリストはご自身がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めたられた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、次になってください、サタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神の言葉を思わないで、人のことを思っている。
Matthew 16:20-23. Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes and be killed and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying,Far be it from you, Lord. This shall never happen to you. But he turned and he said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
で、ここの場面はイエス様がピリポ・カイザリアに行かれて、で、弟子たちに、あなたは私を誰だと思いますかとお尋ねになったところであります。
Now this is the time when they were at, Jesus' disciples were at Caesarea Philippi, and Jesus asked his disciples,Who do you say that I am?
でペテロが生ける神の御子キリストですと言いました。
And Peter answered, "You are the Christ, the Son of the Living God."
その中でイエス様が私は十字架に行くと言われたんですね。
And after that, then he told them, "I'm going to the cross."
そしてペテロがイエス様をいさめるんです。
And at that point, then Peter begins to rebuke Jesus.
そんなことあってはならないと。
That's never going to happen.
しかしイエス様は何て言いました？下がれ、サタンと言ってます。
Jesus replied, Get behind me, Satan.
もうこの時からサタンの働きが始まっていた、サタンの振り分けが始まっていたんですね。
And so we see that even right here, the work of Satan's work, the sifting of Peter had begun.
弟子であることの特権が恵みがありますね。
You know, there is a, 何だっけ、特権。
特権はプリビレッジ。
There's a privilege, privilege of grace of being a disciple.
ですね。それはイエス様のそばにいつもついていってるので、イエス様がどういう方か、どのような栄光があるかを間近で見ることができる恵みであります。
See, this grace was that they were able to be with Jesus by his side every day. They were able to see how he lived, to see his glory even.
ですね。それで、ずっとこのイエス様の素晴らしい働きをずっと見て、そしてこのもちろんその時にも天によって啓示が与えられて、イエスがキリストであって神の子であるということをペテロは言うことができたわけなんです。
And so as they experienced, they saw Jesus, amazing works and all, they received this revelation from heaven. You can say that when they said, "You are the Christ, you are the Son of the Living God."
パウロも以前ですね、第三の天に引き上げられて、そしてこの高ぶることがないようにサタンからの使いが来たと。肉体の棘が与えられたと言いました。
In another passage, the apostle Paul says that he was taken up to the third heaven, and but it also says then that he was given a what's that word there? He was given a
thorn in the flesh.
Thank you very much.
So that
he would not become overly proud, right?
その通りですね。でペテロも今、そのような誘惑を受けました。
And so Peter here, he has that, that temptation is there.
ですね。そしてなんでそのようになってしまったかというと、イエス様があなたは神のことを思わないで人のことを思っているということです。
And Jesus points it out as he says, "You're not thinking of the things of God, but of the things of man."
神の働きの中に私たちが置かれているときに、これがすごい大事です。人を考えてしまう。神のことを思わないで人を考えてしまうという誘惑があります。
Now there is a temptation when we are serving the Lord, when we are involved in serving the Lord, to think more of the things of people, the things of man, than the things of God.
で、これが弟子としての命取りであって、人の思いや考え方を優先させると、それがいかに良いものであるように見えてもですね、サタンの道を歩んでしまうことになります。
And putting our priority on people or on the human way of thinking instead of God and on His way of thinking, to put it in a nice way, it simply is going down Satan's path.
で、ペテロがここでそんなことがあなたに起こるはずがありませんと言いました。
And so Peter said, "That's never going to happen to you, Jesus."
なぜかというと、イエス様が十字架に行くことを語られたからです。
The reason he said that, of course, because Jesus said, "I am going to the cross."
イエス様がエルサレムに行くという意味ですね。で、これが私たち昨日 IBS に出た人はね、その登場人物にならなきゃいけないって話したじゃないですか。そこにユダヤ人としているということは、エルサレムに行くということは、キリストがエルサレムに行くということですよ。それはローマの政府を、ローマの国、異教の支配を、異邦人の支配を砕いて、倒して、神の国を建てるということなんです。
Now, for Jesus to go to Jerusalem, looking at this from a Jewish perspective, as Jews going to Jerusalem, for the Christ to go to Jerusalem means that he is going there to set up the kingdom in Jerusalem.
で、もちろんユダヤ人の宗教指導者たちもそのことを認めて、イエスがメシアである、キリストであるということを認めるということであります。
And so that would mean then that also the religious leaders in Jerusalem would recognize this Messiah.
ところがイエス様はローマの力を打ち砕くのではなくて、その逆ですね。十字架っていうのはね、ただ苦しいっていう話じゃないんですよ。十字架っていうのはローマに歯向かったらこうなるよという服従、屈服ですね。サブジュゲーションっていうのかな、サブミッションね。服従を意味するわけなんです。
And so instead of Jesus going to defeat and to crush the power of Rome, we have instead this him speaking of going to the cross, which the going to the cross is the ultimate submission to the power of Rome.
その通り。だからそんなことがあるはずはありませんと言ったんです。
And so for Peter, there's no way that you are doing that, Jesus.
でもね、弟子たちがね、聞き損じたことあるんですよ。
But there's something that the disciples missed.
3日目によみがえらなければならないと言ってるんです。
Jesus said, let's see, Jesus said, "I will be raised on the third day."
このよみがえりがあってね、初めて神の国が建てられていきます。
And it's from the resurrection, Jesus being raised, that is when God's kingdom is established.
言い換えると、私たちは自分たちで神の国を 立てるのではないということなんです。
In other words, we do not ourselves, we do not establish God's kingdom.
今まで私たちの中でこのセッションの中で神の国が広がる、神の国を建てるという言葉が使われてきました。
In this session, we've talked a lot about なんだっけ about building the kingdom of God.
Yeah, expanding the kingdom of God.
Expanding the kingdom of God. Yes.
ね。
ありがとう。
で、これを私たちが建てるという風に。いつの間にかなっていってしまうのであれば、神の御霊の働きなのにいつの間にかなっていってしまうのであれば、そこにサタンが入ってきます。
Now, if this, expanding the kingdom of God, if this is something that we do, not with the power of the Holy Spirit, but something that we do, of ourselves, of our own power, then we know that that Satan is going to come and, なんだっけ、create problems in that.
Yes.
Yes.
で、主ご自身もですね、イエス様ご自身も、人としてね、ご自分の力でその時点で神の国を建てなかったんです。建てることをむしろ拒まれたんです。
Now, if you think about it, though, Jesus as God, as he came to be man, he refused to set up God's kingdom in his own strength.
もっぱら父なる神様に従順になってご自身をお捨てになりました。
But instead, he submitted entirely to the Father's will and he gave up his life.
そして神がイエス様を死者の中からよみがえらせることによって神の支配が始まるわけなんです。
But see, then God's reign began when God raised Jesus from the dead.
だから自分の力で神の国を建てるのではありません。
So God's kingdom is not built by our own power, by our own efforts.
自分を生かすのではなくて、自分を死ななければ、自分を殺さなければいけないんです、ね。
We don't strive to live, but we must die.
神の国はそれによって初めて広がっていくのであって、復活なしの神の国は偽物です。
God's kingdom begins there, resurrection. A kingdom of God without the resurrection is a counterfeit.
神中心の国ではなくて、神の名を借りた人間中心の国になります。
It is not God's kingdom, it isA kingdom, a man-centered kingdom that takes the name of God, but really it's just a self-centered kingdom.
ですね。そしてイエス様はすぐその後で16章の24節で誰でも私に来たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われました。
Then Jesus says in verse 24 of that chapter, Then Jesus told his disciples, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
ここでローマの十字架を背負うというところに注目したいと思います。
So I'd like to focus here what it means to take up the Roman cross.
父に従うためにローマの主権に従ったんですね。父に従う、父なる神様に従うためにイエス様はローマの主権、サバレンティに従ったんですね。
In order to submit to the Father in heaven's will, Jesus submitted himself to the authority of Rome.
で、ローマの13章には、すべての権威は神から来たと書いてあります。
Now, in Romans chapter 13, it tells us that all authorities have been put in place by God.
つまり、神を恐れているからこそ、人の立てた制度に従うわけなんです。
In other words, we submit to human authority because we fear God.
そして、証を立てるわけなんです。
And so that becomes a witness, a testimony.
だからパウロもペテロも同じこと言いましたね。妻は夫に、夫がクリスチャンじゃなかったら背きなさいって言いましたか？どうですか？従いなさいって言いましたよね。
And so Peter and Paul in their epistles they said that for women if your husband is not a believer he didn't say leave he said submit.
子供は親に従います。主のゆえに従います。
They say that or excuse me.In the Bible, it says to children to submit to your parents.
そして奴隷に対していいですか？今奴隷って日本でほとんど見ないですよね。でも世界にもありますよね、たくさん。
Slaves, which in Japan we don't have. slavery, right?
でもパウロは驚くべきことを言いました。
But Paul said something very surprising.
奴隷を制度を廃止しなさいって言わなかったんです。奴隷制度。Slavery. Abolish the slavery. と言わなかった。
Okay, he didn't say to slaves, abolish slavery.
熱心に誠実を持って主のゆえに主人に使いなさいと言ったんです。
He said, serve your masters, earnestly unto the Lord.
ですね。自分がそこに従うことによって、かえってキリストが十字架に向かうキリストが自分を通して現れるんですね。
And so,なんだっけ we, when we submit in that way, actually, Christ is seen through us.
そして、キリストの生きた証を立てることができるわけなんです。
And so then we become witnesses to the Lord.
ですね。で、このようにイエス様に語られたんですけども、弟子たちは、それでも悟ることができなかった。
And so Jesus told his disciples these things, but they were not able to understand.
で、そのために十字架へ十字架の日が近づくにつれて、彼らは肉の弱さにどんどん引き込まれていってます。
And so as the day of Jesus' crucifixion came closer and closer, the disciples began to be drawn away by their weakness of their flesh.
で、そこでマタイの17章に入っていきますけれども、ここではイエス様が高い山に弟子3人を連れて、ご自分の栄光、神の国の栄光をお見せになりました。
And that takes us into chapter 17 of Matthew, where Jesus takes three of the disciples to the top of a tall mountain, and there he shows his glory.
ですね。そして、モーセとエリアもそこに現れました。
And then Moses and Elijah appear.
ペテロは何しましたか？ペテロは。
And what did Peter do?
ひれ伏して礼拝しましたか？
Did he get on his knees and worship?
違いますね。
No.
口出ししたんです。
He spoke.
4節にもしおよろしければ私はがここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。
He said, Lord, it is good that we're here. If you wish, I'll make three tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah.
彼は神の栄光に預かった時に自分が何かしなきゃいけないと思っちゃったんです。
When Peter was in the Lord's glory, he thought, I gotta do something.
余計なことしちゃったんですね。余計なこと、unnecessary なこと。
He did something very unnecessary, yes.
で、このような栄光をイエス様が弟子にお見せになったのは、理由があって天からの声ですね。彼の言うことを聞きなさいということだったんです。
There was a reason for Jesus to show his glory to these three disciples, and that was that we have when the Lord speaks from heaven. He says, "This is my beloved son. Listen to him."
私たちの仕事はすごくシンプルです。
Our job is very, very easy.
イエス様の言われることに従うことです。
To simply do what Jesus says.
ところが、何かしなければならないと、神の前にも人の前にも目立つ行動をしてしまうわけなんです。
But we tend to think that we need to do something in God's presence, in people's presence, something that stands out.
教会の中でいろんなことが起こっている中で、それを目にして私は何かをしなければいけないというプレッシャーを受けるとすれば、まあ、無視していいです。
So you know when you have that pressure at church because you see all the things that God is doing and then you think, oh, I gotta do something too. That pressure is there, but you can ignore it.
その時にしなければいけないのは、イエス様、あなたは今私に何を語ってるんですか。
But the important thing is to say, Lord Jesus, what is it that you desire for me to do?
ですね。そして、今度ですね、18章の方に行きますと、彼らがイエス様がエルサレムに近づいているので、御国が神の国がますます近づいていると思ってですね、誰が一番偉くなるかということを話し始めました。
Then as we move into chapter 18 of Matthew, you know, they're getting closer and closer to Jerusalem. And so it seems the disciples are thinking that the kingdom of God is coming closer and closer. And so they have an important thing on their minds, which is, who is going to be the greatest?
それでイエス様何なされましたか?
I'm sorry. So what did Jesus say about that?
小さな子供を呼び寄せて、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が 天の御国で一番偉い人です。
And so what did Jesus do? He brought a child unto himself, and he told the disciples, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.
ですね。自分が権威のもとにいなければいけないことをよく知っているのは子供です。
The people who know the most that they are under authority are children.
子供は親の言われることを信じて従わなければいけないということを知っています。やれるかどうかはまた別にして従わなければいけないということをよく知っています。
Children believe what their parents say and they know that they need to do what their parents tell them. Whether they do it or not is a different issue, but they know that they need to do what their parents tell them.
例えば家に帰って、
For example, you go home.
皆さんが、まあ、手を洗いなさいって言われたら頭にきませんか?
And so you're told, wash your hands.
Yeah. とか、ご飯食べる前に手を洗いなさい。
Before you eat, wash your hands.
で、どっか出かけるときにトイレまず行って。
And before you leave, you say, go to the restroom.
うるせえよってなるよね。
If that would happen, you say, stop it, man.
でも本当は自分はできてないのにそういうことを、まあ、言われるのもやっぱり尺に触れていわゆるプライドがあるわけですよ私たちには。
See, but that's because we have this pride.
ね、自分がこのやることは自分で決めて自分で判断するっていうのは大人になってからもうできてるんですよね。
See, 'cause I'm an adult, so I decide what I'm going to do and I do it when I want to do it.
でも子供はですね、そこで言われてもそれに従わなければいけない。まあ、できるかどうか別にしてそれは分かっています。
But children understand that whether or not they do it, they follow or not, they understand that what they're told they need to do.
だからここでこの子供を取り上げてイエス様が自分を低くするものが御国において一番偉いと言われたんです。
And so Jesus takes this child as an example and he says, whoever becomes like a child is the greatest in the kingdom of heaven.
弟子としてイエス様に従っていくときにですね、醜いことが、しばしば起こります。
もう一度お願いします。はい、日本語で。
弟子として生きていくときに、醜いこと、アグリね、アグリなことが起こります。
Okay, now as a disciple, living as a disciple means that there are some unattractive things that will happen.
誰が主導権を握るかです。
Who's going to seize the initiative?
主の働きが行われました。御霊によって始まったのに、誰が中心人物になるのかという話は、まさに弟子たちがここで行ってしまった過ちですね。
You know, even though the Spirit was what began the ministry, well, here the disciples are saying, okay, well, now who needs to be the key leader? Who needs to be the person in the middle?
私たちが集中すべきは、誰が何をしているかではなくて、イエス様が何と言っておられるかということに集中することです。
And so what we need to be focused on is not who is doing what, but what is Jesus doing?
で、まあ、ここまで話してもやっぱりペテロたちはイエス様の心とずれてっている姿を続けて見ていくわけなんですね。18章の21節以降ですけれども。
And so from here we're going to continue to see how Peter's heart has kind of drifted away from Jesus' heart as we continue into verses 21 and 22.
ですね。18章の中でイエス様が、弟子たちが、間違った、兄弟が罪を犯したときに、このまず一人で責めなさいと、この、正しなさいと。で、悔い改めなければ二人三人を連れてきなさいという話をされました。
In chapter 18, Jesus tells the disciples that if someone sins against you, then take him aside and speak to him privately. And if he doesn't repent, then take two or three others with you.
で、この話しているんだけど、突然、ペテロがね、21節で、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか
And so in the middle of this, then Peter pipes in and he says, Lord, how often, verse 21, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times?
自分がどこまで許せるかっていう話にすり替えてんですね、彼は。
See, he's sidestepping the issue and looking then at how many times can I forgive somebody?
イエス様の命令に対して自分がどこまで努力によって守ることができるかということにしてしまってるんですね。
He hears Jesus' words, Jesus' command, and he thinks, okay, how far can I go?
ですね。イエス様にとって神の命令に従うことは私たちの頑張りではないことを次の言葉ではっきりと教えられます。
See, the Bible teaches that following the Lord's direction, following the Lord's commands, is not something that we do by our own effort.
イエス様は何て言われました ?22 節で、7度までだとは私は言いません。7度を70度するまでと言います。
Jesus answers in verse 22, he says, I do not say to you seven times, but 77 times.
初めからできないことなんです。
From the beginning, you can't do it.From the start.
大事なのは神の前における態度なんですね。心の状態であって、へりくだることなんです。
See, this is, our attitude before God. This is our condition of our heart shown here. This is, humility.
けれども、私はここまでやってきたんだ。私はここまで行ってきたんだ。という思いが強いわけですね。で、さらにそれが強くなると、評価されたいと思うようになります。
But then we begin to think, oh, well, look at, I've did this and I did that and look at all that I've done. And then as that continues on, then, well, we want to get some recognition.
そこでマタイの19章にまで、19章に行って27節、から30節までにですね。
Then we go to Matthew 19, verses 27 through 30.
ペテロがご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちには何かいただけるのでしょうか。
And Peter, he says, see, we've left everything and followed you. What then will we have?
イエス様は確かに報いがある話をされます、将来。確かに。報いがあることを、報いが将来あることを教えられます。
Jesus teaches that there is, rewards in heaven, in the future.
Yeah. でも、先のものが後になり、後のものが先になるということですね。
But those who are first will be last, and those who are last will be first.
で、そこから5時からの労働者の例えをイエス様がお語りになります。
And he uses the parable of the worker, なんだっけ、the worker that began working at 5 p.m.
朝から働いてるものも一でなり、5時から働いてるものも一でなり、しかも、はい、最初にお金をもらえるのが、その5時からの男たちでした。
So you have, there were, let's try that again. In the parable, you had the workers that began in the morning, working all day, they received one denarius. And then you had these guys that come in at 5 p.m., work one hour,And receive the same denarius.
ですね。
できた。Okay, ありがとう。Oh, yeah, yeah. And the first one to receive that denarius was those that came last.
ですね。で、不平を鳴らしましたよね。
And then, so those that came early began to complain.
で、言いました、主人が。15節に、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。
And so the master says in verse, what? Verse
15?
Verse 15 of 20.The master says, "Are you? Where is it?
20, oh, there 19, it is. Chapter
19. Do you begrudge my generosity?
Generosity って書いてあって、気前がいい。つまり神に恵みを受けたことを忘れていました。
But they had forgotten that they had been blessed.
神に恵みを受けていることを知れば、主に仕えること自体が喜びなんですね。神に恵みを受けていることを知れば、主に仕えることが喜びで、何かをもらうというためのものではないことに気づかずです。
But if we know that, if we know and recognize that we have been blessed by God, then simply serving Him is a joy. It's not about getting something, simply serving Him is a joy.
そして神の国ではなくて人中心の国にしてしまっている動きはですね、さらに激しくなって、20章に行きますと 20章の20節と21節なんですね。これすごいですよ。
Okay, so then looking then at, at the, なんだっけ、神の国じゃなくて、
人の中心、人を中心の国。
Yeah. Not God's kingdom, but when we look at, when we set up man's kingdom, we see it gets worse and worse and worse. And as we get to chapter 20, it just continues to get worse.
なんと、弟子のお母さんが来て、ヨハネとヤコブですね、このお母さん。イエス様の座。の右と左に座らせてほしいと願い出るわけです。
James and John, their mom comes, and she asked Jesus, "Would you please give seats to your right and your left to my sons?"
先ほどは自分たちの中で誰が一番偉くなるかって話したんですけども、自分を人を使って その偉くなろうという、この競争をしていたわけなんです。
See, not long before the disciples had been arguing about who would be the greatest in the kingdom of heaven. But now we have James and John who use somebody to influence Jesus to try to get them into that spot. There's a competition going on.
競争が弟子たちの間で起こるって嫌ですね。
And it's no good when there's competition going on among disciples.
でこの緊張状態がエルサレムですね、このイエス様が入場される後にも続きます。
And so this, this state of tension continues as Jesus goes into Jerusalem on Palm Sunday, the triumphal entry.
26章に飛びますけれども、
We jump to chapter 26.
でそこで、6節から13節全部読みませんけれども、この、あの女がですね、高価な香油をイエス様にの頭に注いだ。話になるわけです。
And in verses 6 through 13, which I'm not going to read the whole passage, but this woman comes and to Jesus, and she, pours this costly perfume over Jesus' head.
ですね。そして弟子たちが何て言いましたか？
And what did the disciples say?
9節見ると、何のためにこんな無駄なことをするのか？この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。
Verse 9, they said, why this waste? For this could have been sold for a large sum and given to the poor.
確かにね、イスラエルに対しても、旧約聖書では、で新約では、教会に対しても、貧しいものに施しをするってことは教えとして書いてあります。
Now, to Christians, to Jews in the Old Testament, God said, take care of the poor.
彼らは正しいことを言ってました。
And so they're saying something that is correct.
けれども、イエス様はこの女の行為を快く受け入れられました。
And yet, Jesus, though he receives what this woman does, he receives it gladly.
でここから分かることはですね、
And what we understand here,
神の掟を振りかざしてはいけないということです。振りかざす。
What we understand here is we cannot lift upGod's law, raise up God's law above everything else.
イエス様への心の方がもっと大事です。
No, what is more important is Jesus' heart.
で、この神の掟を振りかざしているときに、本当の神様のこう取りあ、なんだろう、なんて言えばいいかな、神の掟、律法を振りかざしているときに、その自分たちの間にもっと大きな悪があることに気づいてません。
So see what happens is when we lift up like God's law, we lift up God's law. What happens then is we put our eyes on that, and what we don't realize that more not really bad things are happening in our midst.
で、このマタイには書いてなくてヨハネの方に書いてますけれども、イスカリオっていうのはユダがね、お金横領してたんですよ、こそどろしてたんですよ。その会計係だったり。イスカリオというユダが。
And we read in Matthew and we read in John that actually Judas Iscariot, who was the treasurer in charge of the money, he was stealing from the money bag.
立法主義に陥ると、本当の悪いことっていうのを置き去りにされていきます。
But when we begin to become legalistic, we miss or we let things go that are actually very, very bad.
で、パスターチャックがね、よく言いましたね。間違ったことを行っていても、心が正しければ後で正されて変えることができる。
Pastor Chuck used to say this or something like this. He said, if I do something wrong, but my heart is right, then later on when I'm corrected, I can change.
しかし間違った態度、心で正しいことをしていても、間違いを指摘されたら、それを正すことは非常に難しいと。
But if I do somethingIf I do something with the wrong heart, and later on I'm told that it pointed out that it is wrong, it is very difficult for me to change.
だから私たちはこの弟子として生きているときに、例えばこの聖書のこの神学であるとかということもそうだし、例えば教会の中に起こっているこうあるべきだ、あるべきだとかっていうこともそうだし、そういうのをね、振りかざして間違ってるって言ってるときって、イエス様の心から離れているかもしれないと、まあ、疑う必要がありますよね。
And so if we pick up, for example, if we take the Bible or we take the way that things are done, they're done like this or done like that, we take that and lift that up and say, that's wrong, that's wrong. What we're doing is we're missing what God is doing.
そして、イエス様が最後の夜ですね、この過ぎ越しの食事を弟子たちと共にされて、イスカリオテのユダもいなくなりました。
And so as we continue forward, then we have the Last Supper where Jesus is with his disciples and Judas Iscariot he's already gone.
そして、ペテロに、マタイの26章の33節から35ですけれども、そこに、ね、あなたが私を知らないと3度言いますと言われた後にですね、イエス様が、ペテロが、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、決して私はつまずきません。また、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと言いました。
And then we get to chapter 26, verses 31 to 35, where Jesus tells the disciples, You will all fall away because of me. And Peter says, Lord, if I have to, excuse me, if all fall away, I will never fall away.
ペテロは他の人たちよりも自分の献身が本物だとして他の人たちと比べてたんですね。
See, Peter, he compared himself with other disciples and he was convinced that his devotion to Jesus was much greater than theirs.
そして、イエス様を知らないなどとは決して申しませんと自分の強い意欲を強調しました。
And he said, there is no way that I will ever deny you.
これがまさに自分の肉に頼っている姿であります。
And this is Peter relying on his own flesh.
イエス様についていくときに致命的な問題です。
And doing that while following Jesus is fatal.
ペテロってこの時純粋誠実だったと思いますか？
Now, do you think that Peter was that he was なんだっけ pure in this assertion?
あとは真摯やかな。
And sincere in this assertion?
そうなんですよね。
Yeah.
純粋だった。本当にそう思ってた。
He was sincere. He really thought that.
でもね、大事。純粋に間違えるってことってあるんですよ。
But he was sincerely wrong.
でね、弟子として生きるときに弟子たちの間で起こる多くの間違いがね、決して不真面目だから起こってんじゃないんですよ。
Now, many, many, many mistakes that happen among disciples do not happen because of not being sincere or not being diligent.
むしろ真面目だから起こってるんです。
But rather, because of diligence, because of sincerity, well, man, many problems happen.
純粋で真面目だから御霊の支配ではなくて肉の力が勝っていくということがあります。
See, it's often times when we're diligent about doing something, we do it in our own strength, not by the power of the Spirit.
そこで最後の慰めをお伝えしたいと思います。それが実は最初に読んだルカによる福音書の22章です。
And so then, lastly, I'd like to turn back to Luke chapter 22, where we began.
ですね。イエス様はこのことを全部ご存知だったんですね、初めから。
See, Jesus, he
これが慰めです。
He knew all of this before it happened.
32節読みますと、22章の。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは、立ち直ったから弟子たちを力づけてやりなさい。
See, Jesus knowing all this in Luke 22 verse 32, he says, But I've prayed for you that your faith will not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers.
イエス様は私たちが信仰から離れないようにもうすでに取りなしてくださってます。
Jesus is making intercession for us that we would not fall away from the faith.
ここに神の憐れみがありますね。
This is God's mercy.
でその憐れみの中で、このペテロ立ち上がって、立ち直ってね、後で兄弟たちを力づけたんですね。
And so Peter, in God's mercy, he stood up again and he strengthened his brothers.
で、このペテロが、私たちの教会の、初代教会の指導者だったんです。
And this Peter became the leader of our church.
サタンによってその信仰の狂いがかけられた人が教会の初めの指導者でした。
See, someone who had been sifted by the enemy became the first leader of the church.
神は私たちの弱ささえもお持ちになります。
I'm okay.
神は私たちの弱ささえもお持ちになります。
The Lord has taken has taken even our weaknesses.
そして教会というのは 私たちの意欲とか努力ではなくて、もっぱら神の憐れみによって運んでいくんですね。
And see, the church continues forward not because of our effort, not because of our strength, but because of the Lord's grace, the Lord's mercy.
そして私たちが肉の弱さを身にまとっているからこそ、神は私たちを選んで、そして他の人たちを励ますように召されています。
And because we are clad in this, these, the weaknesses of our flesh, God chose us, and He's chosen us and He's called us then to encourage those around us.
原稿はここまでなので、お祈りします。
And so with that, we would like to pray.
私たちの愛するイエス様、本当にあなたを愛しています。なぜなら私たちは あなたが私たちを愛してくださったからです。
Lord Jesus, we love you because you love us.
私たちが十字架から卒業できないことを今勉強しました。
Lord, we learned that we cannot graduate from the cross.
いつまでも十字架の身元にいて、あなたはご自身が戻ってこられるまで私たちを守ってくださることを知ってありがとうございます。
Lord, thank you that you are Lord protecting us as we Lord, as we take up our cross daily until your return. Lord, you're with us and we thank you for that.
そして私たちの弱さにキリストの恵みが完全に働くことを感謝いたします。
Thank you, Lord, that you're mercy works in the midst of our weaknesses, Lord, that your mercy, your grace is made perfect in our weakness.
そしてあなたの栄光を見上げることができるのでありがとうございます。
And thank you, Lord, that we can look to your glory.
そして私たちがいろんな問題が起こっても、あなたの憐れみが打ち勝つこと、裁きに打ち勝つことを感謝いたします。
Lord, and thank you that no matter what happens, Lord, we have your mercy defeats all.
主よ、ありがとうございます。
Thank you, Lord.
イエス様の名によってお祈りします。
We pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.
すごい47。